人々はイエスをカヤパのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで杉越の食事をするためである。そこでピラトが彼らのところに出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしていなかったらあなたに引き渡しはしなかったでしょうと言った。ピラトが、あなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁けと言うと、ユダヤ人たちは、私たちには人を死刑にする権限がありませんと言った。それはご自分がどのような死を遂げるのかを示そうとして、イエスの言われた言葉が成就するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスは答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか、お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか。イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世に属してはいない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。ヨハネの福音書18章28節から37節までの言葉です。イエスに対する裁きは最終段階に来ました。ローマ総督のピラトのところに連れてこられました。ピラトは常々ローマとは勝手の違うユダヤ人たちがいちいち訴えてくることを煩わしく思っていました。それで自分たちで勝手に裁けばよいとあしらいました。けれども彼らはイエスを神を冒涜したと決めつけて死刑にしたかったのです。当時ローマに支配されていたユダヤ人たちは、自分たちの律法で自分たちの仲間を裁くことは許されていましたが、死刑にするにはローマの判決が必要だったのです。ピラトはローマの威信にかけてイエスへの判決をはっきりと下す必要に迫られたのです。そこでしぶしぶイエスに尋問し始めました。お前がユダヤ人の王なのか。イエスを王と呼ぶことは信仰の真髄に関わる重大なことです。イエスを自分の王として受け入れることは、すべての点についてイエスの教えと御心に従うことです。ある意味では信仰はそれだけで十分と言えます。ですからイエスはピラトにこう尋ねたのです。あなたは自分の考えでそう言うのですか。ピラトは自分からイエスが王であるかどうかを知ろうとしたのではありませんでした。しかしイエスの質問にぎくりとしたに違いありません。イエスはピラトにも救いのチャンスを与えたかったに違いないのです。しかしそれを打ち消して、ユダヤ人たちがそう言っているからだと答えました。そこでイエスは、自分の国はユダの国でもなく、ローマの国でもない、この世のどの国でもないと言われました。それでピラトはイエスが王であることに納得したようです。しかしどのような王なのかは、ピラトの考えとイエスの考えとは違っていたようです。そこでイエスはご自分がどのような王であるかを話されました。真理の言葉に従う人々の王となられるのです。しかし真理を哲学的に捉えていたピラトにはイエスの言葉が理解できなかったようです。真理とは何かという人類の普遍的質問にイエスとの大切な会話をすり替えてしまいました。私たちはそのようなことにならないようにしましょう。どのようなことを通してイエスが語りかけてくださるときにも、しっかりと耳を傾けようではありませんか。